Ladies and gentlemen, senor, senorita, boys and girls. 藤井浩一の明るいモテ通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡よさこうです。
さあ、12月に突入してしまいました。
12月です。
ねえ。ところで、
はい、
ねえ。ところで、
はい。
吉田さんは歯は丈夫ですか？
歯は結構丈夫ですね。
丈夫ですか？
ええ。
ねえ。僕もまあ、丈夫な方かな。永久歯になってから、
はい。
抜いたことないです。
ない。
抜けたこともないし。
親知らずは？
親生えてる。
生えっぱなし。
生えっぱなしですね。別に。
生やしっぱなしですか？
生やしっぱなしですね。別に、抜かなきゃダメとかないです。
ああ、痛みとかもなく。
ないですね。抜きました？
抜きました。
あ、本当？
4 本抜きました。
それ抜いた方がいいって言われたの？
痛かったので。
あ、それはちょっと悪いことがあったんですね。悪い作用をしたんですね。
そうですね。生え方とかですね。はい。
私はそうでもないですね。
うん。
最近だから親知らずも、何かあった時に、その親知らずを利用できるからっていうので、抜かないのもあるみたいね。
ああ。
そこにブリッジかけるとか。
再生医療。ああ、そういうことですか。
うん、そういうのあるみたいな。
ははは。
ですよ。だから幸い私も、まあ、ほら、虫歯でね、削って穴開いてるとかってあるんだけど。
詰めたりとかですね。
うん、それはありますけど、抜けてんのはないんですよ。ね。だから、差し歯とかあるんじゃないですか。
はい。
あと何？あとインプラント？
はい。
あんなのも、だから全然無縁なんですけど。ね。でも歯は、なんかあるときついよね。
そうですね。
もうちょっと痛いとかってね、たまになったりするんだけど、まあ、歯はね、いろいろちょっと面白い話もあったりするんですけども、今日も30分。
この番組は、ハウスギア、坂田建材の提供でお送りします。
まあ、差し歯ってね、普通にね、差し歯してる方いますよね、たくさん。はないですか？
ないです。
ないですね。
はい。
この前ね、北海道行って、ちょっと、まあ、知り合いがね、
はい、
もう、差し歯取れてるっていうのがあって、
はいはいはい、はい。
で、あれはまあ、前歯のでかいのが取れたりすると、すっごい間抜けだよね、あれ。
そうですね。
うん。差し歯、取れてて、
はい。
すっごいやっぱ、間抜けなんだけど、
うん、
なんか愛嬌ある感じ
なっちゃいますね。
に見えるよね。
面白くなっちゃいますよね。
そう、うん、そうなんだよね。そうで、そうそう、すっごいこわもての例えば人で、
はい、
前歯ないとってあんなになんか怖い感じなのに、なんかすっげえ間抜けになってでも笑えないってあるでしょ。
はい、
笑っちゃうけど、あ、何見てんだこれなっちゃう。そしたらね、あ、これもっこり情報なんですけど、差し歯を、
はい、
まあ、抜けた差し歯の代わりに、
はい、
消しゴムを入れるっていう話があるんだって。
何ですかそれ。
よくわかんないんだけど、消しゴムをなんかね、うまいこと削って、
はいはいはい、
なんか差し込んで、それでもずっとそれで過ごしてる人っていうのがいるっていう。
ずっとですか？
うん、その場しのぎじゃなくて、そのままずっとね、それで生活できてる人がいるって言うんだよね。消しゴムだよ。
はい。
まあ、消しゴムでも相当ちょっといい感じの色の具合の。色の具合がいいのかな、消しゴムの。プラスチック消しゴムのね。
結構でも真っ白じゃないですか。
まあ、白すぎるか。
はい。
白すぎますね、
でも。人によってやっぱ加工が必要なんじゃないでしょうか。
ですね。
着色というか。はい。
だしさ、柔らかすぎないかなと思って。
そうなんですよね。
で、多分前歯でしょ、
はい、
噛めないよね。噛んだ時どうなっちゃうんだろう。
外すんですか、ね、
分かんない、ね、
はあ、あ、まあ、でも噛むだけだと奥歯ですもんね。
まあ噛み切るとかはね、
はい、
前歯でしょ。
でも一緒に飲んじゃいそうですよね。
飲んじゃうね。でも飲んじゃっても、消しゴムだから安いから。
そうですね、
すぐできるってい
う。なるほどなるほど。
ほら、差し歯すると高いでしょ。
はい、
まあね、そうなんです。だそういう話があって、
たくましいな、
ってさ、その話をその取れてる人にしたんだけど、それそんなのできんですかみたいな。
はい、
どうしよう。もしだから、そのいや、私差し歯消しゴムやってますよって方いらしたら、番組宛てにですね、メールいただければ、うん、素敵な商品も、もっこりから
画像付きですかね。
画像付き、証明画像ね。
証明、
うん、そうそう、それ欲しいですね。はい。さあ、そんなことで、まあ、歯の話いいんですけど、まあ、ずっと不法不法っていう話をしてて、ツイートツイート。今日もね、本当にあれなんだよね、もうなんか、がっくり来て、割と身近な方が亡くなっちゃった。 片山博明さんって、はい、サックスプレイヤーなんですけども、うん、片山さんって名前でピンとこなくても RC サクセションでずっと本セクション吹いてた、はい、テナーの、梅津さんと一緒にね、うん、吹いてた片山さんが、11月13日に亡くなっちゃった、うん、67歳、うん、まだまだですよね。まあでも結構酒飲みすぎててやばいっていうのはね昔からだったんだけど、うんうん、まあずっとその亡くなるまでね、こう酒の話はもういろいろ絶えなかったという、そんなですね、片山さん、昔に昔に梅津さんと一緒にやってましたこの生活向上委員会っていうの、これがね、うん、これうしゃこ田のデビューとね同じぐらいに時期重なってるんですけど、
あ、そうですか、
はい、ちょっとだからニアミスしたりとかもしてたんだけど、ちょっとそれでねそのアルバムファーストアルバムからねこれどれかけてもすごいんだけどどうしようかなって迷いました。ちょっとこれをですね行ってみたいと思います、生活向上委員会大管弦楽団で青年の主張。
Come on.
すごい。生活向上委員会大還元楽団で青年の主長でした。ね、もう今のいきなりの止まる、終わり方、すっごいね。もう、フェードアウトでもカットアウトでもなんか、バッサリ来ましたね。この青年の主張はですね、これ三部作になってるのね、一応ね。
そうですね。
工場の歌っていう。これでも金、何でもいいから金くれっていうね。はい、そして、生活向上委員会の会歌っていうのが、ちょっと被ってきて、最後は変態七拍子というね、たたたたたたたたたたた七拍子四分の七の曲になるというね、という三部作だし、これやっぱジャケットを見ていただきたいのはね、この入れ立ちがすごい。
すごいですね。
これ
ね、
まあね、1979年、ウシャコダのデビューと同じ年なんですけど、で例えばだから書いて、来年のうちにも書いたんだけど、やっぱりアースウィンドアンドファイヤーとか、やっぱああいうちょっとこう。なんていうの、ルックス的なこうね、コスチュームとか、はい、それとか、あとサンラっていうオーケストラ、サンラのやっぱりあの辺のちょっと奇抜なところもあるというね、これでもすごいね、久しぶりだけど、これ A 列車とかも入ってるんだけど、いや、普通に皆さん上手なんで、普通にこう演奏すれば普通なんですよ。
はい、
でもどっかでこう、普通じゃいらんないっていうね。その辺が素晴らしい。これなんか、この辺の精神はね、ウシャコダと共通するものがあるなっていうね。ウシャコダもね、デビュー当時最初はね、奇抜な衣装で、
はい、
もうちょっとだから、そういう野良着とかね、もうよくわかんないものを着てたんですよ。既製品じゃないものを身にまとってたっていうのが多くて。それもね、言わせていただければ、これやっぱ、アースウィンダーのファイヤー、というコンセプトからなってるっていう、何言ってんですか藤井さん、何またそういうこじつけてって言われますけどね、でもなんかそう当時はそういうのはあったなっていう気がしてて、まあそんな性行為のメンバーはね、もうなんか亡くなられた方がばっかなんですけども、片山さん、67歳で亡くなっちゃった片山さんのね話でいくとね、まあ酒すごい好きなんですよ、
はい、
でまああるライブハウスでこうね、いや、お客さんいますよね、
はい、
最前列片山さんの真正面にいると、片山さんが吹いた息が酒の息なんで、
なるほど、
前にいた人が酔っ払うっていうね、
ほ
う、本当かよっていう、そんな話もありましたが、そのぐらいの方でしたね、片山さんお亡くなりになっちゃった、残念ですね、まあ、こんな話は続くのかなと、残念ながらね。さあ、キトテツでございます。
キトテツです。
キトテツはまだまだこれからです。死んでる場合でありません、私も。まだまだこれ、なんとかこう、もっとね。
縁起でもないこと。
形になるまで。
そうですね。
キトテツです。
キトテツ。
建築建材です。
はい。
木のぬくもりと、鉄の強さを兼ね備えた、建築建材。これ本来だと山本さんに説明してほしいんですけどね。
そうですね。でもいろんなところにまた行かれてるみたいですもんね。
いや、
展示会などもいっぱいあるみたいです
し。出ますよ。ね、そうそう。先月はね、山口県のね、山陽小野田市とかね、あっちにも行ってたし、そっから北海道に行ってとかね、いろいろ新潟行ってとかね、もう飛び回ってますね。
本当ですね。
はい。だから、まあ、最初の方はね、岩手県内のあちこちっていうのが多かったんだけど、
はい、
なんか最近やっぱすっごい広がってますね。だこれがどこまで広がるかっていうのが。
さすがグッドデザイン賞、商品というか製品ですね。
ですね。これ、もうどのぐらいグッドな感なのか、ちょっとね、グッドな展開をて、もう、
専門の方であればあるほどグッドなんじゃないですか、やっぱり。
でしょうね。
見え方としては。
だと思いますよ。
うん、
はい、ですよね。
うん、
まあ、こだわったところが評価されたっていう。
そうですよね。
ね、
うん、
さあ、そんな、キトテツをかけながらというか、かけてもないんですけども、表立って、はい、応援したいと思います。それでは、キトテツの歌、夏見で。
君は木、僕 鉄優しきと強い鉄君は木僕は鉄はじめましてよろしく山のふもと森とか流れる川渡る風青い空輝く街君と僕で建てる家君は木僕は鉄はじめましてよろしく君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢どんな時にも作ろう未来をみんなみんないつも笑ってる君は木僕は鉄優しい木と強い鉄君は木僕は鉄はじめましてよろしくきっと鉄きっと鉄優しい木と強い鉄きっと鉄きっと鉄はじめましてよろしくきっと鉄
きっと鉄の歌夏美でお送りしました。まあ本当矢野さん今頃何してんのかなと思いますよ。
はい、
もう今どこですかって今どこの空の下ですかっていうねいつもあのメール出してる時はそうなんですけどね、どこにいるんだか分かんない、ね、
はい、本当にもう SNS なんかではたまにあの素敵な写真が、まあ、インスタとかでもね上がってるんですけども、
そうなんですよ、
それだけ見てるとまるで悠々自適にこう旅をしている方のような、
そう、何遊んでんだっていう、
ね、雰囲気、あ、それはなんか漂わせてますよね。
もう出してますね。
完全に演出ですけどね。
あれもでもね、まあ、こだわりの、車ね、
はい、
あのベンツの歌手 の, あの、四角い、あれレントゲン車って呼ばれてるんですけどね。
そうなんですか。
まあ、そんぐらいのルックスありますよね。
うん、
でこの前もだから、まあ、要するに木と鉄の建材をまあ、自分で運んでいくのにその車に乗せて、
はい、
その山口の山陽小野田市まで行ったんですけども、うん、普通だったら高速使いますよね。
そうですね、
高速道路で、
はい、
つながってますから、
はい、
東名から名神から山陽道、
はい、
まあ、それで普通行くんですけど、あの人の場合すごいのはもう新潟のあの辺を出発してから日本海側をずっと海岸線を西に辿っていったっていうね、それだからね綺麗な写真が上がってくるの、
うん、
すごいですよね。
すごいですよ。
さすがにでもすごいとこ行ってんなっていうのはあるよね。羨ましいですけどね、
うん、
でも仕事なんですよ
ね、
うん。
ちゃんと目的地があって、そう、移動の時間を撮影に使っている。
そうそうそう、だからまあ移動に多少時間かかってるんだけど、
うん、
まあ、車で物運んでるっていうね、
はい、
まあ、それで間に合ってんだからいいのかなっていうことだね。
確かに、
まあ、急げばね、それは高速使うんでしょうけど、まあ、急がなくてもいいから一応は、
うん、そうですね、全てそれやってるわけじゃないですもんね、多分ね、
全てやってたらもう回りませんね。
そうですよね、
はい、
なんで盛岡来ないんだっていうことになっちゃいますもんね。
来ないよね。だから僕もあの山本さんのペースはね、いろいろなんですよね。だからもうそうやってこう自分のマイペースでこういうのもあれば、
うん、
急にポンポンポンっていうのもあるからね、
はい、
そのペースにをこの把握するのは難しいです。これはね。さあ、そんな人です。
はい、
さあ、それで今日もね、片山さんの訃報に続いてね、
はい、
もう一方、佐山雅弘さん、
はい、
翌日の11月14日に64歳で亡くなっちゃった、まあ、前からね具合悪いっていう話は聞いてたんですけど、
はい、
で佐山さんも僕縁がありましてね、一回佐山さんのサウンドプロデュースアレンジメントの録音に参加したことがあって、僕はねデュークエイセス、
はい、
コーラスグループ老舗のデュークエイセスのこう40周年記念の デュークボックスっていうのが1995年で出てるんですよね、
はい、
その中で私レコーディングに呼ばれてこれウクレレ弾いてきましたっていうね、
うん、
これちょっといい感じにできてるんでちょっと聞いていただきましょうかね、デュークエッセスでダイナー。
私の恋ビート胸に描くは麗しき姿ほうきみよダイナ赤き唇我にささやけ愛の言葉を夜ごと君の思い苦しくダイナ許せよ口づけ我が胸震える私のダイナ旦那おごってちょうだいな飲ましてちょうだいな担当は飲まないねいいでしょ旦那杯ちょうだいなコップならなお結構こいつはいけるぬるぬ酒はうまいうまい少し酔ったよ酔ったら
いいさあおい
旦那飲ましてちょうだいなケチケチしなさんな駆けつけさんまラバドゥヤラバサラバドゥヤドゥヤダイナダイナダイナダイナダイナ
デューク SS でダイナをお送りしました。私のウクレレ結構フィーチャーされてますね。
いや出てますね。
ね、うん、これね2枚組のデュークボックスって CD なんですけど、
はい、
で、全部編曲佐山さんがやってまして編曲ノートっていうのが書いてあってね、うん、ダイナ絵の具縁物が好きだったんですが藤井浩一氏のアコースティックアルバムでも取り上げていてそれがすごくいい出来でゲストに呼んで共演してもらっちゃいましたってね、うん、そんな嬉しいコメント書いていただいてます、でねそうレコーディングの時思い出したんだけど、うん、まあ一応アレンジは佐山さんなんですね、はい、でもねほとんどお任せなんですよ、
うんうん、
でじゃあ藤井君やっといてってやっといていいんですかってそしてねもう佐山さんねレコーディングのなんちゅうのミックスブースから出て録音のブースの方でねポーカーやってた
指示をしていたのではなく
トランプやってた、うんまあ、もう、うん、任せ大丈夫任せるからっつってえ本当ってでだからなんか自分でだからじゃあ今のところもう一回とかで誰もディレクションしないんですよ佐山さんは向こうガラス越しに向こうでトランプやってんだよねで無事にやっててねって言ってそれで出来上がったのが今なんですけどねまあそんな人で
信頼されていたんですね
まあねっていうかまあ支持するまでもないのかもしれないけどねまあこうある程度こうあるべきだっていうのは分かりきってますからね
うん
あとはだから譜面書けば済むものはね書いときゃいいんだから
なるほど
かもしれないけど、うん、本当ね2枚組でいろんな曲入ってるんだけど、ねまあ、ジャズナンバーもあれば
うん、
まあ、童謡 ね、もあるし、
いや改めてすごいコーラスグループですね。
うまいだよね、
はい、
だこういうのがあった時代でしょ、
はい、
今ないでしょ、
うん、
なかなか
ね、
ね、ダークダックスとかね、そういうやっぱり男性ボーカルグループってい
う
のがあった時代いいよね。本当なんかこれもね、まあ、改めて、まあ、佐山さんね亡くなっちゃったっていうんで今自分の引っ張り出して聞いたんだけど、すごい改めて今のダイナもいいなと思って、
うん、
佐山さんね、それはあのムーニーね、ムーニーと私一緒にやってますけど、はい、昔ムーニージャズオーケストラってすごい、ね、1920年代30年代ぐらいの古いジャズをね、
うん、
やろうっていう時があって、その時も佐山さんが全部オーケストラの譜面書いたんですよね。でそれは面白かったな。バイオリンとか、まあ、そういう古い本当古いスタイルのオーケストラなんだけど、そんな時も佐山さんがピアノ弾いて全部管の譜面とかアレンジメントして、やって、それで2回やったのかな、ライブでレコーディングするって話もあったんだけど、そこまでね至らずにちょっともうなんか立ち消えになっちゃったんですけどね。まあ、佐山さんもね、もう本当に片山さんと佐山さんって1日違いでさ、13、14でもう立て続けにいなくなっちゃってさ、もうこれ本当ね、なんかすごく身近だったんでね、なんかこういうことってこの先どんどん増えてくるのかなと思うと、
お二人とも60代ですもんね。
そうですよね、
ちょっと早いですね。
早いですよ、片山さん67でしょ、佐山さん64ですからね、
うん、
私61ですからね、
はい、
3つですよ、
はい
本当にね、まあ、そんな年になっちゃったのかなってね、もうしょうがないですけどね、まあ、こればっかりはね、まあ、でもまだまだ早いなっていうね。
そうですね、
そんなこんなで、まあ、健康には注意しましょうって、あんた藤井さん病院行ってんのとか言われますけどね、
はい、そうですよね、
行ってない、行ってないのは、
まあ、元気な証拠っていうところでもある
なんだけどね、やっぱり行こうと思ってるんですよ、
はい、
ちょっと久しぶりに行かなきゃまずいかなと思ってるんだけど、なんかねこういうちょっと、ああちょっと、あタイミング、うん、じゃあ来週とか言ってると来週いないとかね、
うん、
そうなの、まあ、林もそうなんですけどね、まあ、林っていうのはねこうすごく現実的に会いたいってすぐ分かるんですけどね、まあ、ということで皆さん体はね、
はい、
大事にしましょう、吉田さんも、
はい、
はい、
ありがとうございます、
ということで、いやいや藤井浩一でした。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴース、バイバーイ。